声の広報岩で平成23年2月第59号発行岩出市役所市長公室制作朗読グループ岩出弥生会今月号の主な内容をご紹介します。第10回和歌山県市町村対抗ジュニア駅伝競争大会粉川税務署からのお知らせ子宮頸がん予防ワクチン、HIV ワクチン、小児用肺炎球菌ワクチンの予防接種費用を助成、保育所臨時職員の募集、地上デジタル放送視聴のための低所得世帯への支援、税金などの納付は便利なお近くのコンビニで、その他お知らせなどです。それではごゆっくりお聞きください。まず表紙です。思いを一つにたすきをつなぐ第10回和歌山県市町村対抗ジュニア駅伝競争大会が2月20日日曜日開催されます。午前11時君井寺公園陸上競技場をスタートし県庁前をゴールとする10区間 21.1km です。紙面には市内の小中学生から選ばれた選手37人が拳を握り頑張るぞという意気込み伝わる写真が載せられています。また左上には頑張れ岩出市チームと書かれています。市民の皆さん我らが岩出市チームに熱い声援をお願いします。
ニュース岩出岩出市選挙管理委員および補充員が決まりました。12月定例議会において選挙の結果選挙管理委員に新田広島の上西春夫さん根頃の野尻幸男さん山崎の瀬戸正弘さん中黒の中谷康二さんまた補充員として北大池の鳥本義隆さん高瀬の松田長次郎さん宗谷の中井忍さん根頃の下津康夫さんが新しく就任されました。なお12月27日に開催された選挙管理委員会で新委員長に上西春夫さんが選ばれました。岡田の西岡ひととみさんが12月定例市議会において選任の同意を得て平成22年12月27日付で教育委員に就任されました。
民生委員児童委員が12月1日付で改選されました。今回の改選により岩出市の民生委員児童委員の定数は民生委員児童委員が1名主任児童委員が3名増員され計90名になりました。お住まいの地域を担当する民生委員児童委員については市役所福祉課までお問い合わせください。電話は 62-2141 です。第6回岩出市ときめき交通大学学生募集について。岩出市ときめき交通大学では高齢者の交通事故防止と交通安全意識の向上を目的とし4月から翌年1月まで月1回の参加実践型の講習会などを実施します。原則65歳以上で岩出市在住であれば運転免許の有無を問わず誰でも申し込みできます。募集定員は25名程度で募集期間は2月末日までです。来年度で第6回を迎えますがこれまでに卒業された学生の皆さんも習得された交通安全知識を実践の場で十分発揮していただいております。興味のある方はぜひお申し込みください。お問い合わせは市役所電話 62-2141 総務課交通防犯係へどうぞ。岩出市ウェブサイトは http://www.city.iwade.lg.jp/です。1月3日月曜日午前9時から大宮緑地総合運動公園において消防団出初め式が挙行され、中島市長挨拶の後、舞台視閲、永年勤続者などの表彰を行い、来賓の方々からご祝辞をいただきました。また岩出橋下流木の川の北側河川敷において各部隊が一斉放水を行い、出初め式は盛会のうちに終了いたしました。
住民基本台帳カード、住基カードを活用しましょう。住基カードは住民基本台帳法に基づき市町村が発行する IC カードです。住所、氏名、性別、生年月日を記載した写真付きと、氏名のみ記載した写真なしの2種類あり、有効期限は10年間です。ただし岩出市で発行した住基カードは岩出市から転出すると失効になります。写真付きの住基カードは公的な身分証明書として利用できます。例えば住民票や戸籍謄本、小本、印鑑登録証明書などを取得する際の本人確認、戸籍の届け出の際の本人確認、パスポートの新規発給の際の本人確認などに利用できます。またインターネット申請、届け出に利用できます。電子証明書を取得すれば行政手続きのインターネット申請が可能になります。例えば e-tax 国税電子申告納税システムです。 e-tax で確定申告すれば税額控除が受けられます。平成22年分の所得税の確定申告について、電子証明書を付加して電子申告を行えば、最高5000円の税額控除が受けられます。ただし、平成19年分から平成21年分の確定申告で、この控除を受けた方は受けられません。ご自宅からインターネットを使って申請をする際には、IC カード読み取り装置が必要になります。これは別途購入です。e-tax をご利用になる場合は、国税庁ホームページなどにより、申告・納税の手続きについてご確認ください。公的個人認証サービスの電子証明書の有効期間は、発行の日から3年間です。有効期限を過ぎると、国税の電子申告などの電子申請、届け出に使うことができません。更新を希望される方は市民課までお越しください。更新時に必要なものは、住民基本台帳カード、顔写真付きの公的な証明書、運転免許証、パスポートなどで、手数料500円がいります。お問い合わせは、市役所、電話 62-2141 市民課へどうぞ。住基カードについてでした。
税務課からのお知らせです。税務課納税相談窓口について、病気・災害などの特別な事情により市税をやむを得ず納期限までに納められない場合は、放置することなく税務課納税係までご相談ください。また毎月1回午後8時まで夜間納税相談を実施していますので、仕事などの都合上日中に市税の納税相談が困難な方はぜひご利用ください。2月の夜間納税相談日は17日木曜日です。なお来月の夜間納税相談日は17日木曜日です。次に建物滅失届についてです。固定資産税の対象となる家屋は毎年1月1日現在に存在する家屋であり、原則として 所有している人に課税されます。年の途中に家屋を取り壊した場合は翌年度から課税の対象となりませんので、建物滅失届を提出していただきますようお知らせいたします。平成22年度固定資産税第4期分の納期限は2月28日です。期日に遅れないようにお納めください。以上についてのお問い合わせは、市役所、電話 62-2141、税務課へどうぞ。粉川税務署からのお知らせです。所得税確定申告岩出地区会場のご案内です。日時は2月9日水曜日から3月15日火曜日まで。受付時間は午前9時30分から12時までと午後1時から4時までです。場所は岩出市役所3階第6会議室です。なお2月16日水曜日から3月15日火曜日までは市役所職員も対応させていただきますので、受付時間は午前9時から午後4時までとなります。ただし最終日の3月15日は市役所職員のみの対応になります。また土曜、日曜、祝日は開設しておりませんのでご注意ください。開設初日は混雑が予想されます。混雑の状況により早めに受付を終了させていただく場合があります。また申告会場へお越しの際は前年分の申告書の控えなどをご持参ください。土地建物や株式などの譲渡所得および贈与税の相談は岩出地区会場では行っておりません。紀の川市商工会館で申告してください。粉川税務署の申告会場は紀の川市商工会館です。日時は2月1日火曜日から3月15日火曜日まで。受付時間は午前9時から午後5時までです。土曜、日曜、祝日は開設しておりませんのでご注意ください。場所は紀の川市粉川 878-2 です。申告会場へお越しの際は前年分の申告書の控えなどをご持参ください。国税電子申告納税システム e-tax についてお知らせします。自宅やオフィスからインターネットを利用して申告や納税ができる e-tax をご利用いただき、所得税の申告をすると次の3つの利点があります。 1. 最高5000円の税額控除が受けられます。ただし本人の電子証明書を付して申告期限内に行う必要があります。 2. 添付書類の提出が省略されます。源泉徴収票などはその記載内容を入力して送信することにより提出を省略することができます。 3. 還付金がスピーディーです。3週間程度に短縮して処理しています。なお、国税庁のウェブサイトでは、確定申告書がご自分で作成できる確定申告書等作成コーナーを掲載しているほか、各種申告書、申請用紙もダウンロードできます。ご自分で作成された申告書は郵送などでも提出できますので、ぜひご利用ください。国税庁のウェブサイトアドレスは http://www.nta.go.jp です。郵送などによる申告書の提出先およびお問い合わせは郵便番号 649-6592 紀の川市粉川807粉川税務署個人課税部門電話 0736-73-3301 です。音声案内に従って電話機を操作してください。なお、 申告会場への直接のお問い合わせはご遠慮ください。粉川税務署からのお知らせでした。
保険年金課からのお知らせです。第4回介護保険運営委員会の開催について、岩出市では介護保険制度を円滑に運営するために介護保険運営委員会を設置しています。この委員会では市長の諮問などに応じ介護保険に関する審議を行っています。なお委員会は次の要領で傍聴することができますので、保険年金課介護保険係までお問い合わせください。ただし内容によっては非公開となる場合もあります。開催日の7日前までに保険年金課介護保険係までお申し込みください。電話でも申し込めます。定員は8人で、希望者多数の場合は抽選を行い後日連絡します。開催日時と場所は2月17日木曜日午後4時から岩出市総合保健福祉センター3階視聴覚室です。お問い合わせは介護保険係までどうぞ。国民年金保険料の納付は口座振替が便利です。国民年金保険料の納付を口座振替にすれば、指定の口座から毎月自動的に保険料が引き落とされます。一度手続きするだけで毎月金融機関などに出向く必要がなくなり、納め忘れもありません。また月々の口座振替を早割りにした場合、1ヶ月につき50円割引になります。さらに1年分または半年分をまとめて一括全納、口座振替にすると納付書で納めるより割引額が大きくなります。例えば平成22年度の保険料を1年分一括全納した時の割引額は、納付書で支払いの場合3220円ですが、口座振替にした場合3800円です。申し込み方法は銀行や郵便局など金融機関窓口に年金手帳、もしくは納付書、預金通帳、口座届出印を持参し、国民年金保険料口座振替納付申出書にご記入ください。口座振替納付申出書は市役所保険年金課にもあります。なお平成23年4月分の保険料から一括全納を希望される場合、口座振替納付申出書を平成23年2月28日月曜日までに年金事務所に届くよう手続きを行ってください。詳しくは国保年金係までお問い合わせください。納税相談について、病気・災害などの特別な事情により国保税の納税が困難な場合は、国保年金係まで納税相談にお越しください。また第2・第4木曜日は午後8時まで納税相談を実施していますので、仕事などの都合上日中に国保税の納付や納税相談が困難な方はぜひご利用ください。2月の夜間納税相談日は10日、24日、いずれも木曜日です。納期限のお知らせ。平成22年度国民健康保険税第9期、後期高齢者医療保険料第8期、65歳以上の第1号被保険者介護保険料普通徴収第9期、以上の納期限は2月28日月曜日です。期日に遅れないようお納めください。便利で確実な口座振替制度をご利用ください。以上についての詳しいお問い合わせは、岩出市役所、電話 62-2141、保険年金課へどうぞ。
65歳になったら、65歳になると介護保険の第1号被保険者になり、市から被保険者証と介護保険料の納付書が送られてきます。 被保険者証は被保険者としての資格を証明するとともに要介護の認定の申請の際に必要なものですので大切に保管してください。介護保険料は65歳の誕生日の前日が属する月分からかかります。例えば2月1日が誕生日の方は1月分から。介護保険料の算定方法などは第2号被保険者の時と違いますので送付されてくる通知書でご確認ください。介護保険制度は介護を必要とする方を社会全体で支える制度です。介護保険料は制度を支える大切な財源の一つです。介護が必要になった時、安心して介護保険のサービスを利用できるよう、保険料は必ず納めましょう。国保に入るとき、辞めるとき、その他の届け出をするときは、次のものが必要です。まず、国保に入る場合、他の市町村から転入してきたとき、印鑑、通帳と通帳届出印、職場の健康保険の資格がなくなったとき、職場の健康保険の被扶養者でなくなったときは、印鑑、職場の健康保険資格喪失証明書、資格喪失日のわかる書面、通帳と通帳届出印、子供が生まれたとき、印鑑、保険証、生活保護を受けなくなったとき、印鑑、保護廃止決定通知書、通帳と通帳届出印です。次に、国保を辞める場合、他の市町村に転出するとき、印鑑、保険証、職場の健康保険に入ったとき、職場の健康保険の被扶養者になったときは、印鑑、国保と健保の両方の保険証、国保の被扶養者が死亡したとき、印鑑、保険証、生活保護を受けるようになったとき、印鑑、保険証、保護開始決定通知書です。その他の届出の場合、退職者医療制度の対象になったとき、印鑑、保険証、年金証書、通帳と通帳届出印、市内で住所が変わったとき、世帯主や氏名が変わったとき、世帯が分かれたり一緒になったときは、印鑑、保険証、通帳と通帳届出印、就学のため別に住所を定めるとき、印鑑、保険証、在学証明書や社員証、保険証をなくしたり汚れて使えなくなったとき、印鑑、身分を証明するもの、使えなくなった保険証などです。これらの条件に該当したときから14日以内に国保の窓口へ届け出ましょう。通帳と通帳届出印は国民健康保険税の口座振替に必要です。毎回銀行などへ出向く必要がない口座振替をご利用ください。郵便局での口座振替を希望される方は直接郵便局窓口で手続きをしてください。すでに口座振替をされている方は不要です。また、次のような場合は気をつけましょう。職場の健康保険の資格がなくなった場合、国保の資格は職場の健康保険がなくなった日からとなります。また、国保税納付も国保の資格を得た月からですので、届け出が遅れないようにしましょう。遅れると遡って納めなければなりません。納付困難な場合は、分割納付などの納付相談も行っております。お気軽にご相談ください。国民健康保険税軽減制度について、平成21年3月31日以降に離職された方のうち、雇用保険受給資格者証の離職理由欄コード11、12、21、22、23、 31、32、33、34の方は国民健康保険税が軽減されます。軽減を受けるためには届け出が必要です。雇用保険受給資格者証の原本と印鑑をお持ちください。
国保税の納め忘れはありませんか？国民健康保険は病気や怪我などに備え、皆さんの健康を守るための相互扶助の制度です。国保税はこの制度を健全に運営するためのもので、皆さんに公平に負担をお願いしています。そのために滞納が続いた場合には次のような措置を取らせていただきます。災害その他特別の事情がないにもかかわらず納期限から1年を経過しても納付されない場合は、資格証明書の交付を行います。資格証明書の交付を受けると保険証が交付される場合と同様に国保税は課税されます。医療費の全額を自費で支払うことになります。後日申請に基づき国保から給付割合に応じて払い戻しを受けることになります。ただし保険給付の全額または一部を差し止めることがあります。納付が困難な場合は保険年金課国保年金係まで納税相談にお越しください。国民年金、こんな時は届け出をしましょう。20歳になった時、ただし厚生年金や共済組合加入者は除きます。厚生年金や共済組合などに加入していた会社などを退職した時、海外へ転出する時、離婚したり収入が増えて厚生年金や共済組合などに加入しているものの扶養から外れた時、厚生年金や共済組合などに加入している配偶者が65歳になり第2号被保険者ではなくなった時、会社などに就職し厚生年金や共済組合などに加入した時、結婚したり収入が減って厚生年金や共済組合などに加入しているものの扶養になった時、その他氏名や住所変更などの届け出は、住所や氏名が変わった時、また年金手帳や納付書を紛失したり全納の納付書が欲しい時以上のような場合、届け出をお願いします。被保険者の種別、届け出先、届け出の時に必要なものは、岩出市役所、電話 62-2141、保険年金課へお尋ねください。
生活環境のページ、地球温暖化対策シリーズ33回目、ゴミを減らす 3R 作戦。ゴミを少なくする秘訣は、第一に、ゴミになるような必要のないものは買わずに長持ちするものを買う、リデュース。第二に、不要になったものはフリーマーケットなどを通じて次の方に利用してもらうこと、リユース。第三に、資源ごみとしてリサイクルのルートに乗せるための努力をすること、リサイクルと言えます。この3つの R を実現するために、私たち一人一人の生活を、資源を大切にし、環境に極力負担をかけないスタイルにしていくとともに、そうした気持ちを実際に活かせるような社会システム、循環型社会を形成していかなければなりません。資源の有効利用、再生利用と資源、エネルギーを大切に使っていく意識を高めましょう。テレビなどの処分方法についてのお知らせです。テレビなどを処分される場合は、購入したお店か買い替えなどで新たに購入されるお店に処理を依頼してください。なお、 購入したお店がなくなったり、買い替えでもなく単にいらなくなって処分される場合は、最寄りの郵便局でリサイクル料金を振り込み、リサイクル券を受領し、テレビに貼り付け、次の指定引き取り場所に直接搬入してください。引き取り場所は2箇所あります。光運輸株式会社、住所岩出市水須309番地の1、電話番号 69-0678、 日本通運株式会社、住所和歌山市西浜 796-1、 電話番号 073-432-6301。 営業日時はどちらも祝日を除く月曜日から土曜日、午前9時から午後5時まで、ただし正午から午後1時は除きます。詳しくはそれぞれの指定引き取り場所にお問い合わせください。
保険推進だより。平成23年度がん検診申込書は3月に配布いたします。集団検診希望の方は3月25日までに申し込んでください。個別検診については今年度同様申し込みは必要ありませんが、実施は5月からの予定です。詳しくは3月広報に同封の検診申し込み書をご覧ください。
岩出市では将来を担う子どもたちの健康を守るために、子宮頸がん予防ワクチン、ヒブワクチン、小児用肺炎球菌ワクチン予防接種費用の助成を行います。この予防接種は任意であり、接種を希望される方は、予防効果や副反応について十分ご理解の上、接種するようお願いいたします。助成対象者は、岩出市に住民票を有し、次に該当される方です。子宮頸がん予防ワクチンは、中学1年生から高校1年生、平成6年4月2日から平成10年4月1日の間に生まれた女子です。HIV ワクチン、小児用肺炎球菌ワクチンは、予防接種実施日において、生後2ヶ月から5歳未満の方です。助成開始日は2月からで、期限は平成23年度末まで、平成24年度以降は未定です。接種方法は個別接種で、岩出市及び紀の川市管内の受託医療機関で接種してください。助成回数は、子宮頸がん予防ワクチンは1人3回です。HIV ワクチン及び小児用肺炎球菌ワクチンは、生後2ヶ月から7ヶ月未満4回、生後7ヶ月から1歳未満3回、1歳から5歳未満1回。ただし、小児用肺炎球菌ワクチンの1歳は2回です。なお、子宮頸がん予防ワクチン接種費用助成の23年度限りの特例として、現在、高校1年の女子については、平成23年3月中に1回でも接種を受けていれば、4月以降に高校2年になっても残りの回数の接種が受けられます。詳しくは保健推進課までお問い合わせください。なお、受託医療機関につきましては、決定次第市のウェブサイトに掲載いたします。予防接種費用の助成についてでした。
感染性胃腸炎、ノロウイルスの感染予防のために。ノロウイルスとは、冬季から春先を中心に発生する感染性胃腸炎の原因となるウイルスで、カキなどの二枚貝に多く含まれ、感染力が強く集団発生を起こしやすいのが特徴です。症状、吐き気、嘔吐、下痢、腹痛、38度前後の発熱、ただし腹痛は1日から2日で収まります。 潜伏期間、おおむね1日から2日、11月から3月にかけて多発します。感染経路、ノロウイルスを含むオートプチや下痢便に触れて感染する場合や、乾燥して口から吸い込む場合、ノロウイルスに感染した人がよく手を洗わずに調理して、他の人が料理を食べた場合、生牡蠣などの二枚貝の生や、井戸水を介して感染する場合などがあります。普段からのノロウイルス対策。1. 集団生活を行う施設では、職員と利用者の健康管理、家族内感染にも注意してください。2. タオルを共有しない。3. 石鹸による手洗い。外出後、トイレに行った後、食事前、清掃後などです。4. 爪を伸ばさない。5. 便、吐物の処理には手袋を使う。6. うがいをするなどです。治療方法と消毒。ノロウイルスに有効な抗ウイルスはなく、通常、対症療法が行われます。体力の弱い乳幼児、高齢者は脱水症状を起こしやすく、嘔吐物を喉に詰まらせやすいので、早めに医師の診察を受けましょう。下痢止めは病気の回復を遅らせることがあるので、素人判断で使用せず、医師の指示に従いましょう。消毒については、アルコール、消毒用エタノールなどは効果が期待できず、熱湯消毒や、市販の漂白剤などによる方法のみとなります。糞便・嘔吐物の処理。1. 手袋・マスク・エプロンをつけ窓を開ける。 2. 嘔吐物をペーパータオルで拭き取る。 3. 使用後のペーパータオルはビニール袋に入れ口を縛る。 4. 汚染された場所を市販の漂白剤で消毒。10分後、水拭きする。5. 汚物の入ったビニール袋や手袋をビニール袋に入れ、口を縛り、破棄する。6. 処理後は石鹸で手洗いをしましょう。以上、ノロウイルスの感染予防でした。
2月の保健事業予定のお知らせです。一般健康相談は毎週月曜日、午前9時30分から11時まで、健康や育児などについての相談を総合保健福祉センターで行っています。献血にご協力ください。日時と場所は次の通りです。12日土曜日、ミレニアシティ大久保、22日火曜日、港南、時間はいずれも午前10時から12時までと午後1時から4時までです。一般献血は16歳から69歳まで、65歳以上の方は60歳から64歳の間に1回でも経験のある方です。日曜祝日の休日歯科診療のお知らせです。2月の当番医は次の通りです。6日、日曜日、河野歯科医院、紀の川市小川、電話73-2309。11日金曜日、清滝歯科医院、紀の川市ケア、77-6161。13日日曜日、中西歯科医院、紀の川市岸川町長山、64-7234。20日日曜日、高木歯科医院、岩出市水須、63-0416。27日日曜日、山本歯科、紀の川市小川、73-6369です。診療時間はいずれも午前10時から正午までと午後1時から4時までです。受診の際は電話などで確認の上ご来院ください。当番医が急に変更になる場合がありますので、電話が通じないときは、消防署、電話 6161-1791 にお問い合わせください。休日歯科診療のお知らせでした。
暮らしの情報。まずはじめに岩出市の公共機関の電話番号をお知らせします。岩出市役所および岩出市教育委員会 62-2141、 総合保健福祉センター 61-2400、 地域子育て支援センター 62-3362、 ファックス兼用です。クリーンセンター 62-0814、 市民総合体育館 62-0370、民族資料館 63-1499、 岩出図書館 62-7222、 岩出警察署 63-0110、 長消防組合 61-0119 です。保育所に遊びに来ませんか？地域子育て支援センターでは就学前の在宅幼児を対象に各保育所を開放して月1回午前10時から11時30分まで親子の触れ合い遊びなどを実施しています。自由遊び、手遊び、テーマ遊び、そして絵本や紙芝居を見ます。では3月の開放日、保育所名、電話番号の順にお伝えします。8日火曜日、山崎保育所 62-2844、 10日木曜日、山崎北保育所 62-0732、 15日火曜日、根頃保育所 62-2701、 17日木曜日、上岩出保育所 62-2814、 22日火曜日、岩出保育所 62-2402 です。申し込みは実施日の2週間前から1週間前までの期間とします。申し込みの際、印鑑とおやつ代100円をご持参ください。なお、保育所の行事などで実施できない場合がありますので、詳しくは各保育所にお問い合わせください。次は歴史講座のお知らせです。市の歴史・文化について知識と関心を持っていただき、理解を深めることを目的に歴史講座を開催します。日時は2月20日日曜日午後1時30分から午後3時まで。場所は岩出市民族資料館2階大会議室です。テーマは読み差し祭り、そこにある信仰。講師は大宮神社宮司三浦和樹さんです。問い合わせ先は岩出市民族資料館、電話 63-1499 です。ふれあい学級のお知らせです。今月は映画鑑賞です。題名はホームスイートホームです。お楽しみください。ふれあい学級生随時募集しています。対象は岩出市に在住する60歳以上の方。問い合わせ先は岩出市役所、電話 62-2141、 障害学習課障害学習推進係です。
岩出市立保育所臨時保育士を次の通り募集します。保育士免許をお持ちの方、または平成23年3月末日までに保育士資格を取得見込みの方です。賃金は日給7040円で、通勤手当は2キロメートル以上です。社会保険、厚生年金、雇用保険の適用があります。有給休暇は雇用後6ヶ月からあります。また勤勉手当は雇用後2年からです。受付期間2月1日火曜日から2月18日金曜日まで。提出書類は履歴書1通、保育士証の写し、または保育士資格取得見込みを証する書類の写しです。 提出書類受付後、後日面接試験を実施します。勤務開始日は4月1日です。提出先及び問い合わせ先は、岩出市役所電話 62-2141 福祉課社会福祉係です。行政相談のお知らせです。行政サービスに関する苦情、行政の仕組みや手続き、行政機関が不明で、どこで何を相談してよいかわからないなど、どんなことでもお気軽にご相談ください。予約はいりません。日時は2月16日水曜日午後1時から4時まで。場所は総合保健福祉センターです。相談は無料で、秘密は厳守します。お問い合わせ先は市役所、電話 62-2141、市長公室、市民ふれあい係です。消費生活相談のお知らせです。悪質訪問販売や架空請求、貸金業者からの借金問題などについてご相談ください。開設日時は2月8日火曜日午後1時から4時まで。場所は市役所1階ロビー前会議室です。相談員は NPO 法人和歌山クラシファイド相談員です。相談は無料で、秘密は厳守します。お問い合わせ先は岩出市役所電話 62-2141 市長公室です。人権相談のお知らせです。一人で悩まず相談してください。人権擁護委員はあなたの町の相談相手です。市長が推薦し、法務大臣が委嘱した民間ボランティアです。岩出市内には7人の委員の方がいます。毎日の生活を営んでいく上で、これは人権問題ではないだろうかと感じたときは、気軽にご相談ください。人権擁護委員が相談に応じます。日時は2月8日火曜日午後1時から4時まで。場所は総合保健福祉センターです。相談は無料で、秘密は厳守します。お問い合わせ先、市役所、電話 62-2141、福祉課、人権啓発係です。働くあなたを応援します。労働者の健康相談窓口開設。地域産業保健センターでは、小規模事業所で働く皆さんの健康づくりを応援するため、長井医師会のご協力をいただき、当番産業医の委員、診療所で日時を決めて健康相談を行います。対象は、産業医専任義務のない労働者数50人未満の事業主及び労働者です。日時は2月15日火曜日午後1時30分から3時30分まで。場所は、岩出市今中の柿原胃腸科内科、電話 61-2600。 相談は無料ですが、事前に電話による予約が必要です。予約先の電話番号は、伊東長地域産業保健センター 0736-42-2502、 または長医師会 77-3151 です。
和歌山県植物公園緑化センターからのお知らせです。花と緑の教室、2月13日日曜日、冬目と早春の里山観察、20日日曜日、早春の便りを描く、27日日曜日、洋蘭の育て方、時間はいずれも午後1時30分から午後4時まで、花、木などの作品の展示会、2月4日金曜日から6日日曜日、早春の盆栽展、早春の洋蘭展、12日土曜日と13日日曜日、和み盆栽名風展、19日土曜日から3月13日日曜日、園内花の写真展、26日土曜日から3月13日日曜日、絵手紙教室展、時間は いずれも午前9時から午後5時まで、最終日は午後4時30分までです。気軽にちょこっと本間門体験。2月5日土曜日または12日土曜日、テーマはバラの鉢作りと剪定。2月19日土曜日または26日土曜日、テーマはひな祭りを飾る寄せ植え。どちらか3月号の良い日を選んでください。入園料と材料費1500円程度が必要です。時間はいずれも午後1時30分から3時まで。第14回園内花の写真コンテストの写真作品募集をしています。園内で撮影された写真作品、四季折々の草花の写真や人と花との優しい触れ合いを撮影したものを募集しています。皆様の自信作をぜひご応募ください。作品のテーマは平成22年1月以降、緑化センター園内で撮影した花や風景を主題とした作品です。締め切りは2月10日木曜日必着、直接持参または郵送でも可能です。応募規則などの詳しいことについては事務所へお問い合わせください。2月の休園日は1日、8日、15日、22日、いずれも火曜日です。詳しいことは緑化センター電話 62-4029、ファックス 63-2570 へどうぞ。米や地域の食材を使った料理のご紹介です。今月はキャベツと菜花のクリーム煮です。考案は岩出市生活研究グループ協議会です。材料4人分です。キャベツ中ぐらいのもの1/2個、菜花 200g、 薄切りハムまたはベーコン6枚から8枚、バター大さじ2、小麦粉大さじ2、牛乳 200cc、 生クリーム50cc、 塩小さじ1、胡椒少々です。作り方です。キャベツと菜花はざく切りにし、さっと湯がきます。ハムはいちょう切りにします。鍋にバターを熱し、小麦粉を振り入れて弱火で炒め、牛乳を加えて混ぜながらとろみがつくまで煮て、塩胡椒で味をつけます。ここにキャベツ、菜花、ハムを加え、さっと煮てから生クリームを加えて出来上がりです。料理のご紹介でした。
情報ボックス。上下水道料金の納め忘れはありませんか？上下水道事業は、お客様からいただく料金で運営されており、公平性を確保する責務に基づいて、料金をお支払いいただけないお客様に対しては、給水を停止することとなります。現在、上下水道料金が未納となっている方は、至急ご入金いただきますようお願い申し上げます。また、給水停止に至らない場合でも、裁判所を通じて、支払い督促申し立てを実施しておりますので、ご留意願います。納入相談およびお問い合わせ先は、岩出市役所電話 62-2141、 上下水道業務課上水道係です。交通安全対策について、岩出市役所では交通安全対策として飛び出し注意看板のほかに、路面ステッカーや違法駐車防止看板、ステッカー、横断機を区自治会の要望により支給しております。またすでに設置されている飛び出し注意看板で老朽化しているものも散見されますので、要望により交換します。お問い合わせ先は岩出市役所電話 62-2141 総務課交通防犯係です。通学路危険ブロック塀などの改善事業について、岩出市では教育委員会が指定している通学路に面したブロック塀などの倒壊による事故を未然に防止し、児童・生徒をはじめとする通行人の安全を確保するため、危険なブロック塀などの撤去をする方に対して補助金を交付しています。補助金の額は、撤去を行う場合、撤去にかかる費用の2分の1以内で、撤去する面積に対して1平方メートルあたり4000円を上限として計算します。ただし最高10万円までです。撤去した後に軽量の塀などを設置する場合は、撤去の補助金に加えて、設置にかかる費用の3分の1以内で、設置延長に対して1メートルあたり4000円を上限として計算します。ただし、最高5万円までです。お問い合わせ先は、岩出市役所、電話 62-2141、教育総務課施設係です。根頃公園墓地の使用者を募集しています。根頃公園墓地は、豊かな自然に抱かれて静かな空間がそこにあります。そろそろウグイスの鳴き声が聞こえてくる頃です。問い合わせは、岩出市役所、電話 62-2141、都市計画課へどうぞ。
市民による源流体験会参加者を募集します。主催は吉野川紀の川流域協議会です。日時は3月6日日曜日午前10時集合。集合場所は森と水の源流館、奈良県吉野郡川上村宮野平、電話0746-52-0888です。川上村三の子、水源地の森の散策などをします。参加料は無料ですが、昼食は各自持参してください。参加対象は、川の水環境に興味のあるグループ、または個人です。2月21日月曜日までに、電話、ファックス、メールでお申し込みください。お問い合わせ、申し込み先は、市長公室、電話 62-2141、ファックス 63-5229、e メールアドレスは、公室 kousitsu@city.iwade.lg.jp です。岩出警察署からのお知らせです。高齢者が被害に遭いやすい悪質犯罪には次のようなものがあります。語り商法、霊感商法、点検商法、商品先物取引商法、振込詐欺などです。悪質商法にご注意ください。悪質な訪問販売業者による高齢者を狙った点検商法や催眠商法などの特定商取引等事犯による消費者被害が発生しています。契約などは一人で決めずに家族や知人に相談して、契約書の印鑑はすぐに押さないようにしましょう。岩出警察署の電話番号は 63-0110 です。無料で耐震診断を受けませんか？昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅限定です。設計・改修に対しての補助制度もあります。詳しくは岩出市役所電話 62-2141 都市計画課までお問い合わせください。
地上デジタル放送視聴のための低所得世帯への支援について、総務省では経済的な理由で 地上デジタル放送をまだ視聴できない低所得の世帯に対して支援を行っています。対象となる世帯や支援内容は次の通りです。 NHK 放送受信料が全額免除となっている世帯への支援。支援の対象は、1、生活保護などの公的扶助を受けている世帯、2、障害者がいる世帯で世帯全員が市町村民税非課税の世帯、3、社会福祉施設に入所している世帯のいずれかに該当し、まだ地上デジタル放送に対応できず、NHK 放送受信料が全額免除の世帯です。支援の内容は、地上デジタル放送対応の簡易なチューナー1台を無償給付し、対象世帯を訪問してチューナーの設置を行います。アンテナ改修などが必要な場合は、無償で工事を行います。市町村民税非課税世帯への支援。支援の対象は、まだ地上デジタル放送に対応できず、世帯全員が市町村民税非課税の措置を受けている世帯が対象です。ただし、NHK との放送受信契約が必要です。支援の内容、地上デジタル放送対応の簡易なチューナー1台を無償給付します。また、チューナーの設置方法や操作方法を電話でサポートします。チューナーの訪問設置、アンテナ改修などは行いません。お申し込みは、申し込み書に必要事項を記入し、必要書類を添付して、総務省地デジチューナー支援実施センターへ送付してください。申し込み書は、インターネット、電話などで、総務省地デジチューナー支援実施センターからお取り寄せください。身近な公共機関や NHK 放送局に置いてある場合もあります。問い合わせ先、支援制度については、総務省地デジチューナー支援実施センター http://www.chidejishien.jp/NHK 放送受信料全額免除世帯への支援。電話は0570-033-840。市町村民税非課税世帯への支援。電話は0570-023-724です。NHK の放送受信契約、放送受信料免除については、NHK ふれあいセンター、NHK 放送受信料全額免除についての電話は、0570-000-588、NHK の放送受信契約についての電話は、0570-077-077です。地上デジタル放送の支援についてでした。
図書館へ行こう。人権講演会男女共同参画推進講座開催のお知らせです。百人村から見えることと題して、作家で翻訳家でもある池田佳代子さんが講演されます。日時は2月12日土曜日午後2時からです。会場は午後1時30分から。場所は岩出図書館大会議室です。定員は100人で受講料は無料です。手話通訳もあります。お申し込みは電話、ファックスなどで岩出図書館までお願いします。2月日曜日のお話し会は6日と13日でお話ドロップスです。岩出図書館お話室で午後1時30分から開きます。図書館利用カードの確認作業にご協力ください。岩出図書館は今年4月で開館して5年となります。そこで4月から利用カードの登録日に関係なく、 登録者全員を対象に利用カードの登録内容の確認作業を行います。カウンターに来られた際、順次職員からお声をかけさせていただきますので、その際はご協力をお願いします。特別整理期間のお知らせです。2月15日火曜日から28日月曜日まで、岩出図書館は特別整理期間のため休館させていただきます。休館前、休館中のご案内をします。休館に伴い、2月1日火曜日から13日日曜日の間の図書の貸し出しは、貸し出し期間を3週間に延長します。図書の貸し出し冊数は最多で10冊です。貸し出し期間1週間3点の視聴覚資料と、貸し出し期間1ヶ月1点の複製画については通常通りです。返却期限の前にお返しいただく場合は、次の返却ポストをご利用ください。岩出図書館正門右側のブックポスト、駅前ライブラリーブックポスト。ただし、DVD、ビデオ、CD などの視聴覚資料、紙芝居などの破損の恐れのある資料は、開館時に直接カウンターにお返しください。休館中もインターネット蔵書検索、インターネット予約はご利用いただけます。ただし、受け取り可能な予約資料の確保及び通知は3月1日以降になります。なお、2月14日月曜日は振り替え休館日です。特別整理期間って何？文館、文室を含む岩出図書館では、特別整理期間として年に一度2月に休館をいたします。この間は20万冊以上ある所蔵資料の動きを止めての一斉点検や、普段できない建物機器の修理・点検を行う大切な時期になっています。図書館の資料は貸し出し・返却や館内閲覧によって位置が常に動くことや、置き場所が細かく決まっているために、その位置にないと資料探しのご要望にお答えできないという事態が発生します。快適で便利に図書館をご利用いただくために必要な作業を行っておりますので、ご迷惑をおかけしますが、ご理解のほどよろしくお願いします。なお、期間中の本の返却は図書館正門右横、または駅前ライブラリーのブックポストをご利用ください。特別整理期間の作業内容は次の6つです。 1. ハンディ端末を使っての全資料の点検。20万冊以上の資料のバーコードを1冊ずつチェックします。 2. 建物設備の点検修理。耐久機材の交換や点検修理をします。3. 機器類の定期点検修理。機械部品の交換や点検修理をします。4. 普段できない清掃。本をよけて書架を清掃します。5. 防災設備の点検や訓練。非常ベルや消火設備の点検修理や防災訓練をします。6. 書架整理。増えた本の移動や古い雑誌などの処分をします。2月の休館日は次の通りです。岩出図書館、駅前ライブラリー、総合保健福祉センター図書室は、3日、10日の木曜日と14日月曜日の振り替え休館日から特別整理期間最終日の28日月曜日までです。中央公民館図書室、上岩出地区公民館図書室は、3日、10日、17日の木曜日と11日の金曜日、24日木曜日から28日月曜日までです。また、14日月曜日から16日水曜日までと、18日金曜日から 23日水曜日までは岩出図書館休館日のため閲覧のみとなります。開館時間は岩出図書館午前10時から午後7時、それ以外の分館分室は午前10時から午後6時30分までです。本や行事についてのお問い合わせは岩出図書館電話 62-7222、 ファックス 62-7150 へどうぞ。図書館へ行こうでした。
税金などの納付は便利なお近くのコンビニで。あ、税金を納めなきゃ。でも市役所や銀行は遠いし、昼間は仕事で忙しいしな。そんな時、お近くのコンビニがご利用できます。岩出市では従来からの市指定取扱金融機関や市役所窓口に加えて、全国のコンビニでも税金などを納めていただくことができます。いつでもどこでもお近くのコンビニでお気軽に納付できます。コンビニで納付できるものは市県民税普通徴収のみ、固定資産税都市計画税、軽自動車税、保育料、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、学校給食費、住宅使用料、上下水道料金です。次のコンビニであれば、全国どこの店舗でも手数料なしでご利用いただけます。納付できるコンビニエンスストアは、AMPM、エブリワン、MMK 設置店、暮らしハウス、ココストア、コミュニティストア、サークル K、サンクス、スパー北海道、38、3F、生活彩貨、セイコーマート、セーブオン、セブンイレブン、デイリーヤマザキ、ファミリーマート、ポプラ、ミニストップ、ヤマザキデイリーストア、ローソンです。ただし、納付書にバーコードが印刷されていないもの、納期限を過ぎたもの、破損、汚れなどによりバーコードを読み取れないもの、納付額が30万円を超えるもの、金額が訂正されたものはコンビニで納付できません。納付書記載の金融機関や市役所の窓口で納付ください。次の事項にご注意ください。納付書をご利用の際は切り離さずにコンビニまでお持ちください。納付の際には納期限を確認いただき、納期内の納付書をお持ちください。納付の確認ができるまで2、3週間程度かかります。この間に納税証明書の申請をされる場合には、領収書を必ずご持参ください。領収書は5年間大切に保管してください。問い合わせ先は、市役所、電話、62-2141、税務課、福祉課、保険年金課、土木課、教育総務課、上下水道業務課です。最後に、平成22年12月末日現在の岩出市の人口と世帯数をお知らせします。総人口は 52,989人、うち男性 25,626人、女性 27,363人、世帯数は 26,16 世帯です。以上、声の広報岩で平成23年2月第59号をお伝えしました。このテープについての問い合わせ先は、郵便番号649-6292、
和歌山県岩出市西の209、岩出市役所市長公室、電話0736-62-2141です。ウェブサイトアドレスは http://www.city.iwade.lg.jp/です。